レビ記19章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、御言葉なる主よ、歓迎します、感謝いたします。教えて導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。じゃあ一節から見ましょう。
ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人の全会衆に告げて言え、あなた方の神主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。おのおの自分、
イスラエル人全会衆に告げて言え、あなたの神主である私は聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。私たちは神といったらね、特に日本という神概念はね、多神的なことがある。だから翻訳をね、今間違ってしたんですね。宣教師が神とそのように翻訳をしたんですけど、一番言うのは唯一神と言ってもいいしね、そのままヤウェと言ってもいいし、独特な神様のあれを、ね、した方がよかった。だから日本という国で神といったら、もういろんな半神論的な神を考えてるんです。だからなかなか難しいんですよ、このイメージを入れるのがね。だからこの神、主、神様は私たちの主だということと、聖なる方、だから私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。だから神様は聖なる方、そのことですね。三節、
おのおの自分の母と父とを恐れなければならない。また私の安息日を守らなければならない。私はあなた方の神主である、
これはまた、こう、10回の5番目の部分を言いました。4節、
あなた方は偶像に心を移してはならない。また自分たちのために鋳物の神々を作ってはならない。私はあなた方の神、主である、
偶像に関する5節、
あなた方が主に和解の生贄を捧げるときは、あなた方が受け入れられるようにそれを捧げなければならない。
和解の生贄から、この私たち聖書の神様、その方は聖なる方、また父と母を敬えと言われる方、だから10回ですね、10回の神様です。偶像を作ってはならない、それを拝んではならないと言われる方です。じゃあ9節、
あなた方の土地の収穫を借り入れるときは、畑の隅々まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち穂を集めてはならない。
これは愛の神様ですね。この収穫をするとき、これ全部刈り取って、一つも落ち穂ですね、それを落とさない、そのようなことしてはならない。なぜかというとね、その落ち穂を集める貧しい人がいるんです。そのことの配慮ですね。神様はこのような神様です。十節、
またあなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑の落ちた実を集めてはならない。 貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない、うんね、私はあなた方の神主である、
うん、だからこの聖書の神様はこの聖なる方愛の神様この両方があるんですよね、だから注意せず
盗んではならない欺いてはならない互いに偽ってはならない、
うん、このように主が十戒を通して教えるし十戒のこの深いこの内容その流れるものは何か愛ですよ、みんなに被害を与えないこと、また神様を愛すること、これが十戒です。十戒の内容です。十戒の内容。だから十戒は愛によって完成されるんです。律法の完成は愛です。だからこの愛を教えたんですね。だから聖書の神様は愛なる神様です。17節。
心の中であなたの身内のものを憎んではならない。あなたの隣人を年頃に戒めなければならない。そうすれば彼のために罪を負うことはない。
憎む。じゃあこの殺してはならないという言葉をこのように表現する憎むこと人を憎むことは人殺しだから心の中だとこのようにねレビ記にシュチエジプトと違ってもっと深く教えるんですね心の中だとあなたの身内のものを憎んではならないじゃあこの18節です。
復讐してはならない。あなたの国の人々を恨んではならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。私は主である。
うん、これ新約聖書見てるように、ね、あれ私たちにね教えてますね、うん。ローマ書12章とかそれを。ところを見てるような気が、ね、復讐してはならないあなたの国の人々を恨んではならない、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよじゃあこれイエス様がこの言葉を言われてこれ新しい戒めを与えましただからこのトーラーというところにはもうすでに神様が答えを与えたんです。神様を心尽くし、精神を尽くし、力尽くして愛しなさい。申命記6章で書いてあるね。このあなたの隣をあなた自身のように愛せ。このここに書いてあるね。18節。あなたの隣人あなた自身のように愛しなさいだから旧約聖書もこのように私たちに全て教えましたこれを成し遂げるのはどの力でしょうパウロもこれ読んだと思いますよけど律法を自分の力で守るんだというそれがどんどんどんどん固くなっていったんですそれがパリサイ人の教えだったんですけどそれができなかったんですねだからこの言葉は全部覚えはしたけど見逃したんですこれができることはね自分が罪人の頭であることを知ることです罪を自覚すること。それで自分はもう死ななければならない。こんな私が許された。これはキリストの許しですね。神様の許し。だから律法というものはこんなに一番厳しい律法だと思いますよ。心の中 と主が言われるから。このマタイの福音書5章というところにイエス様がこの心の中で人兄弟を憎むこと、また女性を見て情欲を抱くこと、心もうすでにレビ記に言われることを主が語ったんですね。だから立法というものは聖霊じゃないと絶対守ることはできない。だから聖霊を受けることよ。聖霊を受けるためにはイエス・キリストの前で自分イエス様との関係ですね、自分の罪のためにこの生贄が死ぬんだという良心ですよ。それで自分の罪が許された、そのことで本当に生贄にイエス・キリストに感謝する、その心がこの聖霊の心ですよ。聖霊がこの心なしには律法を守ることは不可能よ。だから自分はもう自分を高くするための律法ならば絶対律法の行いが完成ができない。だからもうパウロがカマリエルのその弟子として一番弟子として強い律法を自分で守ったと錯覚した時に人殺しでした。ステバノを殺しました。しかしイエス様と出会うんですね、ダマスコスで。それで砕かれるんです。ああ自分は本当に間違ってた。その許しとともに聖霊が来るんですね。アナニアエルを通して聖霊が暗証として、聖霊を受けてから彼がこのローマ書とかそれを秘密を分かるんです。だから律法が私たちを罪に定める、本当の律法は。そうじゃないと律法じゃないよ。自分がこれを守って上に立ったと、モーセの座に立つというと全部犠牲者イエス様が戒め、災いがある、災いがあると言われたその人間になってしまうんですよ。だから律法が本当に働くこと、心よ心、ね、今心の中で17節、ね、まだ18節、これが律法の中心よ。だからこの中心を逃したら偽善者になる。自分が守ったかのように錯覚。律法は守るんじゃない。律法は罪を悟ることよ。イエス・キリストが必要な道よ。イエス様に心から感謝するときに聖霊が来られ、柔らかい心を与え、守り行わせてくださる。守り行わせてくださる。これは、ね、人間がするんじゃなくて聖霊が守り行わせるんだと。これはエゼキエル36ですね。36に守りを行わせる、エゼキエル36の26節、これが聖書全部よ、ね、律法と聖霊、律法と聖霊関係よ。それは26節、
あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる、うん、
この神様の定めを柔らかい心を与え、主の霊が来て柔らかい心、柔らかい心、固い心は何でしょう。自分が 立法を完成したと錯覚する人が固い心よ。自分こそ一番偉いとかそのように思ってる人、立法がそれを教えるんじゃない。立法がお前がどんなに悲惨な人間で地理で本当に情けないものか、それを教えるのが本当の立法よ。立法がこのように私たちを柔らかくするよ。それで聖霊、神の霊が来られ、ね、新しい霊を授ける。泣く人には新しい霊が来るよね。それで心がね、柔和な心、人を自分が許されたように許したいという心、人を自分より優れて相手を見る心が生じるわけ。これが立法の完成よ。じゃあ20章、使徒の働き20章一節から。
騒ぎが収まるとパウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げてマケドニアへ向かって出発した。そしてその地方を通り、多くの勧めをして兄弟たちを励ましてからギリシアに来た。パウロはここで3ヶ月を過ごしたが、そこからシリアに向けて船出しようというときに、彼に対するユダヤ人の陰謀があったため、彼はマケドニアを経て帰ることにした。
じゃあこのユダヤ人の陰謀、この人たちをね、自分たちこそ選ばれた先民、立法を全部自分たちで守った義人だ、ね、それで主税にも見下してるその目、その者たちは陰謀までもするんですよ。人を殺す陰謀。だから立法が間違って働くと、人を罠に落とそうとする陰謀が心の中である。これが聖霊を受けて、自分が、ね、瀬戸際に立って死ぬ運命で救われて許されて、その、ね、おまけとして生きるんだと思う人は、そんなことができるか、できないのね。イエス様に忠誠して、イエス様のためにね、こんなにあっちこっちあっちこっち行くんですよね。聖霊様が導くまま行く、ところどころユダヤ人の陰謀があったと。盗賊の難とパウロは第二コリント九章ではそれを表現してるんですね。4節、
プロの子であるベレア人ソパテロ、テサロニキ人アリスタルコとセクンド、デルベ人ガイオ、テモテ、アジア人テキコとトロピモはパウロに同行していたが、彼らは先発してトロアスで私たちを待っていた。種直しパンの祝いが過ぎてから、私たちはピリピから船出し、5日かかってトロアスで彼らと落ち合い、そこに7日間滞在した、
この種なしパンということは杉越の祭りを意味するよね。杉越の祭りをいつも種なしパンと表現してるんです。だからイエス様が十字架につけられて葬られた、その種なしのパン、発音の束ということは復活を意味するしね。だからこの種なしのパンの祝いを通って、そこで7日滞在し、彼らがペンテコステに向けて、こうエルサレムに行こうとするんです。もうすでにイエス様は彼、パウロにね、エルサレムに行きなさいと言われました。エルサレムが大飢饉があったということね。それで、異邦人の教会が募金をして献金をしたんです。その献金を持って今行く、そのパウロです。 じゃあこのように、中六節見ましょうね。中六節、
それはパウロがアジアで時間を取られないようにとエペソには寄港しないで行くことに決めていたからである。彼はできれば五旬節の日にはエルサレムに着いていたいと旅路を急いでいたのである、
うん、だからこのユダヤ人たちはね、この杉越種なしパンと種なしパンから計算して五十日ですね。五十日、どうして種なしのパンと言ってるかというと、種なしのパンから、この種なしのパンがこの安息日ですね。安息日、イエス様がよみがえったの初生の束の日、その種なしのパンは7日間守ったんです。そこから計算して49日の次の日がペンテコステです。だから種なしのパンの始まりから50日がペンテコステです。理解しますか？まあ大体そんなことよ。だから種なしパンと言ってるんです。杉越の祭りを種なしのパンだと言ってる理由は、そこから計算しやすいから五旬日になる。これが五旬節です。だから五旬節もまあ今のあれにすると日曜日を、土曜日じゃなくて、イエス様がよみがえられたことも日曜日でしょ。安息の次の初めの日とそのように言ってるんです。だからとっても重要ですよね。だからこの私たちの手術というもの、この急いで行きたかった。ユダヤ人たちはこの三つの祭りがあるんですよ。この種なしのパン、ペンテコステ、五旬節、またラッパの祭り、ラッパの祭りはヨンキプルと言ってるんです。その中で食材の祭りがある、ヨンキプル。じゃあ中七節、
パウロはミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼んだ。彼らが集まってきた時、パウロはこう言った。皆さんは私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、私がいつもどんなふうにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。うん、私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。
うん、じゃあパウロがもう完全に変わったんですね。彼は自分は律法によってはもう完璧だと、生まれて8日に割礼をして、もう厳格な律法のカマリエルで学んで、しかし自分が結んだ実は何でしょう。マタイの福音書7章で見るとね、その木はその実を見て分かる。パウロが律法を完全に守ったと、一番上のトップになるまで、彼は何をしたか、律法にはもう完全だったと言ってる。週二度断食はもう当たり前ですし、その情熱は人を殺す、それが主に使えるものだと彼は思って、これが律法主義ですよね。律法をそのように理解してたんです。熱心だったと。人殺すまで熱心だった。しかし彼が変わったんですよね。ひっくり返って洗礼を受けた。ああ、自分がイエス様を殺すものだ、 イエス様が、このパウロがね、あなたはどなたですかと言って、私はあなたが迫害するイエスだ。だから教会を迫害することはイエス様を迫害したという認識ですよね。だから自分の罪がイエス様を刺したということ、それで聖霊を受けてから彼は完全に砕かれて謙遜、ニューアな人に変わる。だから謙遜の限りを尽くし涙を持って、ここから涙がたくさん与えられてるね。パウロは涙を知らない人ですよ。心が柔らかくなってる。さっきエゼキエル36章のようにね、柔らかい。これが律法の完成よ。だから律法が働く、律法を守り行わせてる聖霊の態度がこれよ、ね、皆さんが律法を守ってる。だから勉強勉強勉強する神学生のようにしてはいけません。本当に律法が私たちの中で働くのは、聖霊によってこのことよね。私は謙遜の限りを尽くし涙をもって、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々試練の中に主に仕えました。これが、ね、正しい律法が働くことよ。心の中で主を愛し、まだ、ね、さっき読んだようにね、復讐してはならない、ね、陰謀のことを見ながら復讐しない、主に委ねる。二十節、
益になることは少しもためらわずあなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、
益になることを熱心に教えた。まあこのように皆さん、私たちが集まってね、学んでる、それは益になることよ。だからもう連休にもかかわらず皆さんはちゃんと来て一緒に主の御言葉を聞き、それ祈ってる。私も、ね、本当にこれが、大好きよ。もちろん、この時間帯に合わせるために、何回起きるかわからない。以前はうちの家内が私を起こしたんですけど、途中で起きて準備して寝たら4時半ギリギリになって、そしたら起こしたけど、うちの家内が今起こさないんですよ。もっと深く寝ちゃう。まあ寝てしまったら野口先生がまた電話をかけると思うからけど、本当楽しい、感謝です。21節、
ユダヤ人にもギリシア人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのです。
じゃあユダヤ人にもギリシア人にも神に対する悔い改め、ね、悔い改め、神様に対する悔い改め、律法はこのように私たちを悔い改めに導くんです。本当の律法は心の活例よね。心の中、だから良心ですね。聖霊の対し、聖霊が私たちの心の良心に語るんです。だからこれが本当の律法よ。私たちの主イエスに対する信仰、私たちは悔い改め、イエス・キリストの十字架、流された血潮、それを血潮を信じる信仰、これはユダヤ人もキリスト人も 主張した。22節。
今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です、うん、そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。
23節。
ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです、うん、
聖霊様が昨日もこのパウロにエルサレムに行きなさいと言われました。聖霊様はこのエルサレムに行くと、あなたは縄目とこの縛るそのことがある。24節。
けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません、
うん、この目標意識がはっきりしたね。28節。
あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、あなた方を群れの監督にお立てになったのです、
うん、この世にね、あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血に血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、あなた方を群れの監督にお立てになった。この聖霊が私たちを神の教会を牧させるために立てたと。じゃあこのようなこのことで彼は熱心に走る道を走った。まあ明日はね、この赤帽21章の出世数に関してちょっと話をしたいと思います。じゃあ聖霊によってもうパウロはもう分かってる、示されてる、赤帽も同じ予言をしながら行かないようにする。しかしパウロは行くようにする。この部分がね、ちょっと一緒に話したいと思います。うちの予言は全部正しいよ、正しい予言は当たってる、全部パウロも聞いてるし、けどパウロはそれを貫くんですね。神様の福音の証しをするためには自分はもう命を少しも惜しまない、そのような思いをするんですね。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、アバ父よ、感謝します。